皆さんおはようございます。久しぶりというとちょっと変ですけれども、先週と先々週は私ここの場所でメッセージを語る機会がなかったわけですけれども、6月の2週目はですね、登壇しております翔子さんに世界女性の日ということでメッセージを取り継いでいただきまして、先週は青年礼拝ということで2人のですね若い方々にメッセージを取り継いでいただきました。久しぶりにですね、私もですねそちらに座ってですね礼拝のメッセージを聞かせていただいたんですけれども、まあ本当にですね、女性の方々のですね語るメッセージは強くてですね、心が燃やされて、なんか私自身もっともっと牧師としてしっかり勉強しないといけないなっていうですね気持ちになってですね襟を正されました。それから皆さん今日教会のこの会堂に入ってきて何かいつもと違うなっていう感じ受けませんでした？いつもですね毎週礼拝に来てくださっている方に質問なんですけれども、皆さんどうですか？今週礼拝に来てあらちょっと違ってるなっていうことありますよね。はい、実はですねこのスクリーンが新しくなりまして、文字がはっきりと見やすくなったわけですね。でこの先週の日曜日にですねこの放送の関係の方がですねちょっと暑かったんですけど一生懸命これをですねつけて取り付けてくださいまして、また皆さんカメラがですね今までカメラの足台がこう立てたと思うんですけれどもそれがなくなってですねこの上のですね天井の方に取り付けられてですね、邪魔にならないようにですねなったわけですね。ですので今週からはですね少し、この街道のですね放送に関するですね映像に関することがちょっと変わりまして、このために献金してくださった教会の皆さん、あるいはご奉仕してくださった方々、本当にですね感謝いたします。で4月に私この中央教会に赴任してまいりまして、時々いろいろなところにですね、行きますといろんな方に森田先生礼拝の説教聞いてますよってインターネットでですね聞いてますよって言われるわけですね。で私もちょっと恥ずかしくて何と言っていいのか分からなくてありがとうございますと言うんですけれども、そのですねインターネットで流れているということで、今日はですねインターネットをご覧の皆さんにですね本当に感謝したいと思います。わざわざですねこの拙い私のメッセージをですねコンピューター開いて見てそれぞれの場所でですね礼拝に参加してくださっている皆さんにですね心から感謝したいと思います。皆さんの上に聖霊の神様からの豊かな導きが注がれますようにお祈りいたしております。それでは礼拝のメッセージに入りたいと思いますけれども、一言お祈りを短く捧げさせていただいてメッセージに移りたいと思います。愛する天の神様、ただいまから聖書の御言葉を私たちは耳を傾けたいと思います。2000年前にあなたが語られた御言葉を今この場所で開いて耳を傾けたいと思います。主よ、どうぞ聖霊の神様が私たちの心に働きかけてくださって、今日私たちに霊の力を与えられますようにお祈りいたします。アーメン。それでは先ほどですね聖書朗読でお読みいただいたマタイによる福音書のですね26章の17節、口語訳聖書では44ページをお開きいただいて、皆さんと一緒にイエス様の御言葉に耳を傾けていきたいと思いますけれども、まず読む前に、来週の安息日は3ヶ月に一度の先祖生産式となっております。この先祖生産式は今から2000年前にイエス様が十字架にお掛かりになる前に、十字架にかかられる前に弟子たちと最後の食事をしたいということでイエス様が準備されたこの食事の時でありました。 当時イエス様は弟子たちと最後の食事をしたいと強く願われて、特別な場所でイエス様は弟子たちと最後の食事をしたいと願っていました。当時この食事はユダヤのですね、お祭りの中で一番盛大に行われる祭りですので、この食事の場所をですね、エルサレムの町に見つけるというのは非常に大変なことでありました。まあ現在私たちで言えばですね、クリスマスや年末のこの忙しい時期に人気の素晴らしいレストランをですね、予約するということに似ているでしょうか。もう前々からしっかりと準備しなければ、行き当たりばったりでですね、ちゃんとしたですね、レストランが私たちですね、クリスマスや年末にそういうところで食事をしようとしたらですね、なかなか見つからないのと同じように、当時のこのイエス様の時代、エルサレムの町でこの水越しの食事をするというのを、場所を探すのは非常に大変なことでした。しかしイエス様はこの場所をあらかじめ弟子たちとの最後の場所を過ごすときに大切な場所をしっかりと準備しておられました。マタイによる福音書26章の17節からちょっとですね、もう一度見ていきたいと思います。44ページ、マタイによる福音書新約聖書44ページ、マタイによる福音書26章の17節からお読みいたします。さて、除光祭の第一日に弟子たちはイエスのもとに来て言った。水越しの食事をなさるために私たちはどこに用意をしたらよいでしょうか。イエスは言われた。市内に入り、かねて話してある人のところに行って言いなさい。先生が、私の時が近づいた。あなたの家で弟子たちと一緒に水越しを守ろうと言っておられます。弟子たちはイエスが命じられた通りにして水越しの用意をした。まあ、このようにですね、マタイによる福音書は記しております。この箇所は実は、マルコによる福音書、あるいはルカによる福音書、そして、ヨハネによる福音書にも同じような記事が書かれてありますけれども、このマルコによる福音書を見ますときに少しマタイと違うところがあります。それはどこかというと、このエルサレムの町市内に行くと水瓶を持っている男性に出会うでしょうとイエス様は言われました。水瓶を持っている男性に出会う、その人についていきなさい。その人の入っていくお家が、そこのお家がイエス様と弟子たちが最後の時を過ごす夕食の場所が用意されていると。そのようにイエス様は弟子に、二人の弟子に、ペテロとヨハネでしょうか、この二人の弟子に言われたのです。そしてこの二人の弟子はイエス様の言う通りにエルサレムの町に行くと、言葉通りそのようなことがあり、彼らはその水越しの祭りの夕食の準備をすることが簡単にできたのであります。まあ、この中から私たち今日何を学べるのでしょうか。イエス様は私たちに何かをしてほしいとお願いするときに、私たちにそれを重荷になって苦しい、大変なこと、難しい、できない難題をイエス様は私たちにお願いするのではないんですね。イエス様は私たちに分かりやすく、そしてシンプルに、そしてその命令を聞いて行うときにですね、簡単に道が開けていく、そのようなことを私たちに命じるのであります。ですので私たちはこの聖書に書かれてある神様の言われていること、あるいはイエス様が語られることを難しく考えて、あるいはできないと思ってですね、耳を傾けずに逃げてしまって、行動をしないでですね、イエス様の言うことに耳を傾けないようなことがないようにしたいと思います。イエス様が私たちに語られる、あるいは命じられることはシンプルで、そして私たちがそれに聞き従うときに驚くばかりに道が 扉が開かれていくわけです。ですので、来週私たちが先祖生産式に臨むときに、来週、この一週間私たちはイエス様の言われていることに耳を傾けて、心の準備をしていきたいと思います。私たちがこの3ヶ月の間の自分自身の歩みをもう一度思い起こし、悔い改めるときに、その時にですね、イエス様は道をしっかりと開いてくださって、私たちの心にあるいろいろな汚いものをすべてきれいに私たちを清めてくださることを覚えて、来週喜んでこの場所にもう一度集まって戻りたいと思います。イエス様は新約聖書のマタイの11章の30節に、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである、軽いからであると言われました。そのようにイエス様が言われる命令というのは、私たちにとって負いやすいものです。そのようなものは軽く、本当に従いやすいものですので、私たちは恐れることなくイエス様にお仕えし、イエス様に従っていきたいと思います。それではもう一つ、今日は皆さんと一緒に残りの間考えたいところがあります。今はマタイによる福音書26章の17節を読みましたけれども、この過ぎ越しの食事に向かう前に何が書かれているかというと、イエス様の弟子であったイスカリオテのユダがイエス様を銀貨30枚で裏切る場面が出てきます。ですから、イエス様はこのユダの裏切り、あるいは当時の宗教指導者たちが大切な最後のイエス様の弟子たちとのこの交わる時を邪魔されたくないと思って、最後の最後まで、そしてたった二人の弟子だけにこの場所を準備するように言われたのかもしれません。秘密裏にこの場所を用意して、弟子たちと最後のこの時を静かに過ごしたいと願ったのかもしれません。しかし、この町の周りではイエス様の敵対する人たちは時を狙おうとですね、いろいろとですね、陰謀を巡らせていました。そしてもう一つ、その前に杉越の祭りになる前の一週間前の出来事です。今日はもう一つ、その中から皆さんと一緒にイエス様の語られる御言葉を黙想し考えていきたいと思います。それは6節です。6節、さてイエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家におられた時、一人の女が高価な香油を入れてある石膏の壺を持ってきてイエスに近寄り、食事の席についておられた。イエスの頭に香油を注ぎかけた。すると弟子たちはこれを見て憤っていた。何のためにこんな無駄遣いをするのか。それを高く売って貧しい人々に施すことができたのに。イエスはそれを聞いて彼らに言われた。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるのだから、私はいつも一緒にいるわけではない。この女が私の体にこの香油を注いだのは、私の葬りの用意をするためである。よく聞きなさい。全世界のどこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるであろう。イエス様が十字架にかかる一週間前に、イエス様はベタニアで重い皮膚病を患っていたシモンの家に呼ばれてですね、もうこのシモンは重い皮膚病が癒された後です。そして、その前にですね、死んでしまったラザロを生き返らせたわけですけれども、そのベタニアでこの蘇ったラザロと重い皮膚病を癒されたシモンの家で、この二人の人たちに招かれて、イエス様は弟子たちをですね、この場所で楽しい食事の時を持っていたのでしょうか。そこに一人の女がですね、高価な香油を入れて石膏の壺を持ってきたと書かれてあります。で、この箇所はマタイによる福音書やマルコ、ルカ、ヨハネ、少し違うような描写で書かれてありますけれども、しかし、しっかりとですね、他の新約聖書の場所にもこの記録が残されています。なぜ マタイが、あるいはルカ、マルコ、そしてヨハネがこのですね、一人の女性の行為を福音書に載せてあるのかというのは、これは非常に大切なことだったんです。マタイによる福音書のですね、先ほど読みました13節によく聞きなさい。全世界のどこででもこの福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるであろう。私たちはよく礼拝や聖書を開いて読むときにイエス様の十字架の話を何度も何度も聞きます。そしてイエス様の復活の話も何度も何度も聞くと思うんですけれども、しかしこの高価な香油を捧げたこの一人の女性のこの行為の話はどうでしょうか。あまりですね、イエス様の十字架とセットで聞くということはないのではないでしょうか。しかし今朝はですね、このですね、高価な香油をイエス様に捧げたこの女性の話を私たちが深く読み込むときに、実はイエス様の十字架や復活のことがさらによくわかるということを私たちはですね、理解したいと思います。まずですね、この高価な香油というのは他の新約聖書の箇所では、皆さんもご存知の方は多いと思いますけれども、ナルドの香油と言われています。これを一斤ですから、当時の値段ではですね、大体男性のですね、成人男性の1日の賃金分が1デナリですから、300日ぐらい高価なですね、300日ぐらい貯めないと買えないような、成人の男性がですよ、働く、それが、ナルドの香油ですので、非常に高価なものでありました。それをこの一人の女性が、ヨハネによる福音書ではマリアと言われております。このマリアがイエス様に捧げたわけです。その時に、このですね、壺を割って、この全部をイエス様に捧げたとあります。で、他の箇所は、ヨハネなんかはイエス様の足に塗ったと記しています。ですけれども、マタイやマルコはですね、頭に塗ったというふうにですね、書いてあります。ここの絵にありますように、足に塗るというのは、そんなにですね、失礼なこと、大変なことではないのかもしれませんけれども、マタイによる福音書はイエス様の頭に一斤注いだとあります。ですから大量のナルドの香油を、高価な香油を一滴垂らしたわけじゃないですね、全部イエス様に捧げたのであります。でそれを見ていた弟子たちは、なんともったいないことか、なんともったいないことをしたのか、貧しい人に施せばですね、これによってたくさんの人々を、食べ物をたくさん分け与えることができるんではないかと弟子たちをですね、怒ったわけであります。で、このナルドの香油、非常に貴重な、当時貴重な香油を一気に、300デナリ、1日の賃金が300日分のですね、給料分の高価な香油を一度に使ったわけです。それを弟子たちがこの女性の行為を非難したわけです。しかしながらですね、皆さん、このイエス様が十字架にかかって亡くなった後に、このイエス様の亡骸を引き取ってお墓に納めた方々がいます。その方々は、ニコデモとアリマタヤのヨセフという人たちであります。そしてニコデモやアリマタヤのヨセフはですね、イエス様を葬るためにもつ薬や鎮香を混ぜたものをですね、その油を混ぜたものを準備しましたけれども、その時にどれぐらい用意したか皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。ヨハネの福音書19章によりますと、100斤です。100斤ですから、少なく見積もって、今現在のお金に換算すると2000万円以上、少なくてもですよ。イエス様が亡くなった時に、非常に当時お金持ちであったアリマタネのヨセフやニコデモたちは、イエス様が亡くなった時に2000万円以上もする 100金ものですね、もつ薬や人工、そのような高価なものをイエス様の体にですね、塗ったと言われています。でも、その時は人々はですね、全くその行為に無駄だとか、意味のないことをするなんて、憤った人たちは誰もいなかったんですね。イエス様のために、素晴らしいことをしてくれたこの二人の人たちのなさったことにですね、喜び感謝したんです。しかし、イエス様が生きておられ十字架にかかる前に、このマリア一人の女性が、イエス様のですね、足、あるいは頭に、このナルドの高価な香油を注いだことに対して、弟子たちはですね、憤ったのであります。なんて無駄なこと、もったいないこと。まあ、この箇所をですね、皆さんよく何度も何度も聞いていると思います。今日もう一度皆さんと一緒にですね、この無駄なことを考えてみたいと思いますけれども、これをですね、各時代の希望によりますとですね、読みますと、エレン・ジ・ホワイトはですね、聖霊の神様にこのマリアは従ったって言うんですね。聖霊の神様がしなさいということに従った結果、彼女は、彼女も、この意味がわからない。なぜ自分がしたか理由をですね、弟子たちに説明できないようなイエス様の頭に香油を塗る行為をしてしまったわけです。いや、それは聖霊の神様によって導かれたということ。ということは皆さん考えてみてください。もし私たち一人一人に聖霊の神様の導きが今注がれたとしたらですね、私たちがこれからすることというのは、もしかすると私たちの常識の範囲内で行うことはないのかもしれません。人々が、世の中の人々が、あなたは無駄なことをしている、とんでもないことをしている、なんてことをしてくれたんだと驚くような、あるいは憤るようなことを、もしかすると聖霊の神様は私たちにしなさいと願っておられるのかもしれません。でも私たちは、私たちの常識の範囲内、こんなことをすれば人は喜ぶだろう、あるいは神様が喜ぶんだろうではないかとですね、私たちの考えの中で神様の素晴らしい働きをですね、邪魔してしまって、その聖霊の神様の導きをですね、広げようとすることを私たちは恐れるのかもしれません。しかしマリアは素直に聖霊の神様の導きに従った結果、彼女も驚くようなですね、イエス様の頭に高価な香油をすべて注ぎ出すことになりました。彼女にとってもその行為の意味がよく分かりませんでしたけれども、弟子たちが憤った時に、その時にイエス様は何と言ったでしょうか。イエス様は彼女の行為、聖霊の神様の導きを説明しました。イエス様が十字架にかかって葬るためにマリアはこの貴重な香油を私に捧げてくれた。そのようにマリアの行為を喜んで受け入れたのであります。まあ、このマリアの価値ある貴重なナルドの行為をイエス様に捧げたというこの行為は、当時の弟子たちにとっては非常に無駄遣い、浪費でありました。しかしながら、聖書の神様、イエス様におきましては、この常識の範囲内の浪費や無駄なことというのは、決して意味のないことではありませんでした。イエス様にとっては、このことはですね、この出来事は、この香油が頭に注がれたということは、非常に意味あることだったわけです。まあ、そのことをですね、エレン・ホワイトは各時代の希望の62章に、このように書いております。ちょっとですね、皆さん最後ですね、ちょっと長いんですけれども、この言葉を紹介したいと思うんですね。実はですね、この無駄な、世の中の人たちから見るときに、イエス様の十字架というのは無駄なことなわけです。 私たちはイエス様の十字架っていうと私たちにとって高価で貴重なものというふうにイメージありますけれども、しかしよくよく考えてみてください。この世の中において本当にイエス様の十字架ということを考えるときに、この世の中の常識からいきますと、これはもう本当に無駄なことなんです。そのことをエレン・ホワイトはこのように説明しておりますので、ちょっと読ませていただきます。イエスがもはや彼らと一緒におられなくなって、自分たちが実際羊飼いのいない羊のようであることを感じたときに、彼らはイエスの心を喜ばせるような心づくしを示すことができたのだったということが分かり始めた。彼らもマリアを非難しないで自分自身を責めた。ああ、キリストに捧げるよりも貧しい人たちに施した方が良いなどと非難した言葉を取り消すことができたら、彼らは主の砕かれた体を十字架から下ろしながら激しく心を責められた。今日の我々の世界においても明らかにこのことが不足している。しかしキリストが自分にとってどういうお方であるかを全部理解している人はほとんどいない。もしそれが理解されているなら、マリアの大きな愛が表され、惜しむことのなく油が注がれているであろう。高価な行為も無駄に遣いとは言われないだろう。どんなものもキリストに捧げるには高価すぎるとか、キリストのために耐え忍ぶには国旗と犠牲が大きすぎるということはないであろう。何のためにこんな無駄遣いをするのかと憤慨して言われた言葉は、最高の犠牲、すなわち失われた世界のために贖われた供え物としてご自身を捧げることをありありとキリストに思い出させた。主はもうこれ以上おできにならないと言えるほど人類家族に対して恵み深いのであった。キリストという賜物を通して神は全権をお与えになった。人間的な見地からすればこのような犠牲はデタラメな浪費であった。人間の考えでは救いの計画全体は憐れみと資源の浪費である。どちらを向いても国旗と全身全霊の犠牲が見られる。人類家族がキリストのうちに表されている限りない愛によって高められ豊かにされることを拒むのを見て、天使たちが驚くのも無理はない。天使たちはこれは何という大きな無駄であろうかと叫ぶものも最もである。しかし失われた世界の贖いは欠けることがなく豊富で完全なものとなるのであった。キリストの捧げられたものは非常に豊かで、神が作られた全ての魂に届くのであった。この大いなる賜物であられるイエスを受け入れたいと望む人の数を超えないように制限することはできなかった。全ての人が救われるとは限らないが、贖いの計画は豊富に用意されていることが、全部達成されないからといって無駄になるのではない。あり余るほど十分でなければならないのである。まあ、このようにエレン・ホワイトはこの場所をですね、このナルドの壺を通して語られているんですね。イエス様の十字架というものは、私たちこの地上にとってあり余るほど豊かな恵みなんですよ。その恵みを私たちは無駄にしてですね、たくさん浪費しているということです。で、私は先ほどですね、皆さんに来週ここの場所で先祖生産式があるとお伝えしました。で、来週この場所で私たちはイエス様の血を象徴するブドウジュースを飲みます。で、女性の羊の方がこのイエス様の十字架にかかる血を象徴しますブドウジュースを何人分ぐらいですね用意するでしょうか。まあ、大体平均でですね、この礼拝に出席している方の人数よりも多い人数の分をこのブドウジュースを用意するわけです。もし足りなかったらですね、大変なことになります。たくさんのですね、ものを用意するのは難しいですけれども、平均して集まる人たちよりは少し準備するわけです。ですけど、もし来週にですね、この場所に300人の人が集まったらどうでしょうか。足りなくなるわけですね。で、またたくさん付け足さないといけないわけです。ですけれども、もし300人ではなく、いつもと同じような人、もし羊さんがですね、信仰を持って来週じゃあ300人用意しましょうと言って、来たら100人ぐらい来ていた。じゃあ200人分のですね、ブドウジュースどうなりますか、皆さん。じゃあ私たちは2杯、3杯、4杯、いただくことができるんでしょうか。そんなことはありません。私たちに与えられているわずかなブドウジュースをいただく。その後は全部ですね、土に返すということになるわけです。無駄になるわけです。 イエス様の十字架もですね、私たちを救うために、すべて全人類のためにたくさん流されたんです。価値あるこの尊い血です。しかしその十字架の血を私たちは無駄にしてしまい、その血を受けることはできていないというのがこの世の中の現状で、天使たちは天でですね、そのイエス様の尊い血が無駄になることを、なんて無駄なことなんだろうと嘆いている。まさに2000年前にナルドの行為をですね、マリアが捧げたその行為を弟子たちがなんと無駄なことであろうと憤慨した、そのことがまさに逆に、天ではですね、逆のことが起こっているということであります。ですから今朝私たちはですね、このマリアが捧げた高価な香油を、私たちも同じようにイエス様に感謝して、私たち自身の全てを捧げたいと思います。私たちの大切な時間、大切な労力、全てをイエス様に喜んでいただくためにですね、それを今日私たちは心からイエス様に捧げたいと思います。もし私たちの労力やいろいろな時間やお金が世の中の人たちから見て浪費だ、無駄遣いだと思われたとしても、しかしそれは天ではですね、天使たちは喜んで私たちの行為を受け止めてくださるということをぜひ覚えたいと思います。それではしばらく皆さん心のをですね、沈めて私たちのイエス様にですね、祈りたいと思います。イエス様が私たちの十字架のためにたくさんの血を流してくださった、この血に感謝して私たちもイエス様にですね、献身をしたいと思います。それでしばらく皆さん個人的に私たちにたくさんの祝福がイエス様から注がれるように、そしてイエス様のその祝福を私たちが飲むことができるように、しばらく目を閉じて祈りたいと思います。ではお祈りいたしましょう。お祈りいたします。天にいらっしゃる優しい御神様、あなたは私たちの救いのためにたくさんの十字架の血を流し、多くの人たちを救いたいと願っておられる愛の方であることを感謝いたします。どうぞ今私たちこの場所にいる一人一人が、あなたの十字架で流された血を無駄にすることなく、この十字架の尊い血を受けて世の中の多くの人たちに分け与えることができますように、主よ、どうぞ私たちを強めてください。そして私たちが喜んであなたに献身をすることができますように、そして献身をするときに、あなたに従っていくときに、私たちの道が本当に開かれて、すべてのものがあなたの言われた通りに準備をされて、私たちが会うべくして会う人にあなたの十字架の御言葉を無駄にすることなく語り伝えることができるように私たちを強めてください。また一週間の間、私たちは聖職聖餐式の準備をいたしますので、良い準備を持って私たちは心を砕いてあなたの十字架を一週間瞑想し続けることができますように、今日この場所にお集まりいただいた皆さんの上に神様からの豊かな祝福、お守り、癒し、慰めが注がれますように、またこの放送を聞いて映像をインターネットで見ている方々の上にも変わらない神様からの豊かな祝福が注がれますよう、主イエスキリストの御名によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audiobirth.org へアクセスしてください。